ましておめでとうございます。ツッコミ早いよ。というわけで、もうすでに正月過ぎてから20日以上経ってるんですが、とりあえずね、やっておかないといけないと思いまして、春の海を流してみました。はい。まあね、お正月1月の間はとりあえずやっといても大丈夫なのかなって思ったりはするんですが、まあね、定番のネタではございますが、まあ明けましておめでとうはもうそろそろ終わりにしておかないとね、いろいろと問題は出てくるとは思います。はい、皆さん1月もう新年を迎えてからですね、すでに20日過ぎようとしてますが、いかがお過ごしでしょうか。私は最近ですね、非常に運が悪く、なんかいろいろとですね、トラブルに巻き込まれつつ、生活しております。まあ、その一部に風邪を引きかけてるってのもあったりするんですけどね。はい。しかもそのトラブルのうちの一つ、今日アリスさん来てません。うん。いつものことだと思いますので、レイブンズナイトラジオが始まる前にですね、早速、アリスさんに伝達してみたいと思います。突然やってきました、レイブンズナイトテレフォンショッキング。アリスさんがですね、何の連絡もなく、はい、何も連絡なく、今、やってきてませんので、伝達していってみたいと思います。はい。伝達。アリスさん用のマイクを用意して、別に大丈夫かな。よし、行っちまえ。よしよし。ちょい。現在、呼び出し中でございます。お。さあ出るか。出るか。出ませんね。ほら、早く出ろや。早く出ろ。
もしもし。
おはようございます。
すみません。
おはようございます。
いや、起きてるんだけど、アリスがつかなくて。
え、何がつかなくてってですか？
あ、パソコン。
あ、マジですか？
ちょっと今困ってるよ。ちょっと10分ぐらい前から困ってるよ。
そうなの。いや、まあ、今ですね。すでにラジオの放送は始まってまして。
はい、わかります。
いつもの伝達でございます。
ん？
え、いつもの
伝達？
伝達です。はい。
まあ、それを早く言ってくんないと、アリスは、アリスじゃない人が喋っちゃうじゃん。
ほらもう、何でしたっけ？ 22 時過ぎてから伝達なんで、察してくれたら嬉しかったなって個人的に思ったりしてるんですけど。
あ、すみません。
いえいえ、おはようございます。
いや、だから、
ね、ミスチックが。ああ、そう。パソコンはどんな感じですか？
大丈夫かな。
いやー、大丈夫じゃないような気はするんですけどね。
いざとなったら。
はい。
iPhone で。
ああ、なるほど、なるほど。
つなげるけど。
はい。ところで、このラジオを聞きの皆様、これアリスさんの声は聞こえてますでしょうか？
聞こえてますでしょうか？
多分聞こえてるとは思います。
思いっきり素で喋ってたけどね。
はい、思いっきり素で喋ってましたね。
もうダメじゃん。
はい、聞こえてますって反応いただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかものすごいこう電話越しではございますけどね。まあ、ラジオの場合、こうやって電話越しに喋ることよくありますから。
はい。
全然普通のような
。なんかあれだね。なんかすごいゲストみたいだよね。
そう、すごいゲストみたいなのと、若干、ね、声がこう、声が電話越しにな感じになってますが。
おー。ちょっとラジオっぽい感じ。ま
あ、ちょっとラジオっぽい感じですね。
うん。ラジオだけどさ。
まあラジオですけどね。はい。
はい。
で、アリスさん、そちらの様子はどんな感じでしょうか？
はい、こちらの様子は、もしかしたらちゃんと立ち上がってくれるかもしれません。なんかね、
はい。
あのね、いつも同じエラーで止まるんだ。
てか、そのエラーが出る時点で何か対策立てましょうよ、先生。
D なんとかなんとかっていうので止まっちゃう時があって、あと、
はい、
立ち上がってる途中にちょっとでも何かやると、もうこれ以上は動きませんっていきなり来たって。
ね、まあ、とりあえずその D なんたらエラーが出た時に、その画面をですね、あの、写メかなんかでパシャッと撮って私に LINE してくれれば、ひょっとしたらなんか対策方法見つかるかもしれませんから。
はい、
ねね、
あれなるともう 何にも動かなくなるから。
はい、
うん、で、ちょっとあの前検索したことがあるんだけど、
D なんたらエラーをですか。
そうそう、メモして、
はい、
検索したことはあるんだけど、
はいはいはい、
対策が見つからなかった。
なんだよね。なるほど。まあね。
寒いよ。
いやいやいやいや、寒いよじゃなくて、私はこうラジオに来てこれなくてね、あの、
はい、
ま、いつもか、またか、みたいな感じでですね。
すいませんね。今日はちゃんと遅れないように行こうと思って頑張ってたんだけど。
ね、しかもね、今日ね、ま、ちょっとそのメッセージをミスってましたけど、アリスさんにですね、今日来れる、はい、とか、起きたとか、そういうメッセージを、ラジオの前にだいぶ、2通ほど送ってたんですが、それは確認していただいたでしょうか。
どこに送ったんですか。
アリスさんの LINE に送りました。
LINE ですか。
はい。
もう LINE 見る暇もないというか、必死に今パソコン解き上げてたから、
うん。
ちょっと iPhone がどっか
に。どっか行った、まあ、まあ、まあね、まあね。
ま
あね、
まだカバンの中にある iPhone が埋もれて大変な、よいしょ、発掘作業に、よいしょ、世界の偉大な遺産が、はい、今、発掘されました。
は、はい。
はい、よいしょ。あのね、今日はね、全く忙しくて、ほらね、LINE のさ、
はい、
メッセージがさ、
はい、
2030ぐらい溜まってる。
意味がわからへん。
来れるって書いてある。起きれる、来れるって、
ね、
起きれるんだけど、すまんねん、
ね、ね、
はい、
だからこあの、あくまで個人的な話なんですが、
はい、
あのパソコンやばかったら、パソコンやばい、遅れそうって連絡欲しかったなっていうのが、
はい、すみません。なんかあのいつも汚いんで、いつも必死になって取ってあげてるんで、なんか通常運転で立ち上がって頑張ってた。
で、こっちも必死ですよ。
おかしいよ、やっぱり。
こっちも必死ですよ。アリスさん今日来ねえな、どうしようかなとかっていうの。
いや、今日さ、
はい、
国分寺に行ってきたのね。
はい。
UFJ 銀行の手続きをしに。
ああ、はいはいはい。
口座開こうって思って、今日こそ開くぞって言って、もう5回目なの、それで行くの、国分寺。
何しに行ってるんですか。
だってさ、午後3時でさ、窓口が終わっちゃうって言うんだもん。
まあそうですね。
うん。で、やっと行けたんだよ。
はい。
で、手続きをやって、あとは2週間ぐらいに、銀行の方のこのカードが届きますので、よろしくお願いします。ありがとうございましたって終わった後に、
はい。
その近くにダイソーがあるんですよ。
ああ、はいはいはい。100円ショップのダイソーさんですね。
はい。
いろいろ。
ダイソーに行ったんですよ。
はい。
で、なんかさ、ダイソーでいろんなの見て回ってさ、たくさんいろんなの買い物してさ、
はい。
ね、そしたらすごいもう背中も痛いし、足も痛いし、あーなんかすっごい痛いなーと思って、ちょっと長く居すぎたかなーって思ったの。
はいはいはい。
で、今日は僕がカレーを作るっていうことになってたんだ。
あ、カレーですね。カレー曜日ですね。
そうそうそう。だけど、
はい。
国分寺から僕の家までは、
はいはい。
かかるわけなんですよ、電車に乗って。
あー、なるほど。
駅を経て、
うん。
行ったらまた歩いて、エコスで買い物して帰るってなると、結構時間かかるんですよ。
なるほど、なるほど。
うんうん。だけど、ダイソーで買い物し終わって、生産し終わって、時計見たら5時半って書いてあって、えぇって思って。それで、ね、家に電話して、お母さんすみません、まだ国分寺ですって、お前は何言ってたんだ、今。
はぁ、あ、はぁはぁ。
ダイソー行ってました。
要するに、ダイソーで、このね、 いろんなものを見ながら、あー、キャー、これ欲しいとかっていう感じでハッスルしてたわけですね。
はい、そうで、
はい。
ほら、キーボードとかカメラのレンズとか、ホコリ取りのプシュプシュっていうのがあるじゃないですか。
あ、ありますね。
あれを探して、ないなと思って店員さんに聞いて、
はい、
店員さんが、あ、見たけど、なかったです、すみませんって言って、いや、どうもありがとうございましたって言って、
はいはいはい、
すみません、こういう形の、ちょっとペンケースだとペンが入りきれないので、もうちょっと大きな形のないですかってまた探してもらったりとか、
ははは
うん、まあ、いろいろやってたんですよ。
はい。
そしたら、えらい時間になって、
はい、
電話かけてごめんなさい、来てから帰って、
いや、まあ、アリスさん、アリスさん、アリスさん。アリスさんってさ、結構さ、なんだっけ、夏休みとかの予定を事前に立てるけど、全くその通りに行動できない人？
うん。
だよね。
あんまり、うん、計画、夏休みは計画立てないな。
あ、そう、一日の計画も立てないか。
一日の計画は立てるんだけど、
うん、何時から何時に何をしてっていうのは。
そう、それがね、
はい。
うまくいかないんだ。
なるほど、アリスさん。アラームを多数設定することをおすすめします。
え？
何をしてても、その次の予定の時間が来たらそのアラームが鳴るように設定しててですね。
うん、
何をやってても問答無用でそのアラームに気づいて次の行動に移すっていうことを心がけたら大丈夫だと思うよ。
あ、
iPhone 君なんかは確か複数アラーム設定できるはずですから、またはそういうアプリを利用するとかですね。
うんうん、
だから、自分でできなければ機械に頼るっていうのがいいと思いますよ、俺は。
なるほど。うん。そういう手もあるのか。
ところで、パソコンくんはいかがでしょう？
なんか、窓がちょっと足りないけど、なんとか立ち上がったからいいや。
窓が足りないけど、どういうことだ？
え、ほら、いつもほら、立ち上がるものがあるじゃない？これとこれとこれとみたいな。
ああ、はいはいはい。
それがちょっとなんか、足りないっていうか、ずいぶんタスクバーの方が、
はい、すっきりしてるわけ。
なんか狭っぽくなってるんだけど、
はい。
なんか
アリスさんのパソコンさ、
はい。
ぶっちゃけこう、いろいろメンテナンスしたらものすごく軽くなるような気がするんだけどさ。
そうだね。そう思うよ、僕も。
そう思いますよね。
うん。
うん、常になんかメモリー、許容量をオーバーしてアップアップしてるようなそんな気がするんだけどさ。
そうだよ。
何やってるんすか。
そのフィックエクスチェンジとかはもうアップアップになっちゃうから、
はい、
あんまり立ち上げられないんだけど、
はい、
あとはゴメスっていう、ゴメズキールっていう、
はい、
なんだろう、立派な支援してほっとくだけでこうお金が済むのがあるので、
はぁ、あ、はぁはぁ、
それを立ち上げてたり、あとカレンダーのスケジュールの秘書くんが立ち上がる、秘書くんいない、
おぉ、はい、
秘書くんがいて、
はい、
うん、あとラインがあって、
はい、
今アリペペを閉じたとこで、
まあとりあえずスカイプかけていい？
ちょっと今スカイプね。
スカイプがいないか。
え、ちょっと今頑張ってる。
はい。
オッケーです。
はい、本日はそちらに繋ぎたいと思います。
はい。
よいしょ。通話終了。うん、はい、これでアリスさんが立ち上がってきたのでスカイプに繋いでみたいと思います。現在呼び出し中です。どうも、アリスさん、こんばんは。
こんばんは。
あ、お帰りなさい。
ただいま、北の国から寒いよ。
アリスさん、マイクがすごい遠いです。
あ、ごめんなさい、マイク上向いてるよ。よいしょ。よっこいしょ。ちょっとさ。
はい。
あー、寒いよ。
いや、もうね、ね。お帰りなさいませ。
今日買ってきたダイソーの荷物が、
はい。
すごいことに周りにこう置いてたらもうすごいことになってるの。
何を買ってきたんですか？参考までに。
ねえ。
はい。
まず、仕事の時に、
うん、
カラーの、 ボールペンを使ってメモしてるんですけど、
はい。
で、なんか、100円ショップ行くたんびになんか買ってるみたいな状態になってたら、
はい。
増えちゃったので、
あーはーはーは
ー。で、使いが、てなんかいいように、このまずケースを、
はい。
心地よいじゃなくて、形良いじゃなくて、ちょうどいいケースを欲しくて。
まあ、ペン立てというか、ペンケースみたいな感じですか？
そうそうそう。で、筆箱だと、本数が入らないので、
はい、
ちょっと、なんかのタパみたいな、ちょっと大きなのが欲しいと思って。
てか、ペン立て買えばいいじゃないですか。
だって、倒したらすごいことになるじゃん。
倒さなければいいんですよ。
倒すんだもん。
そうか、わかった。
それで、はい、なんだっけ、ケース買うのにね、すごく悩んだの、ケースは。
何
なんか中級箱ぐらいしかないの。
あ、まあ大きさ的にですね。
そうそう、なんか品揃えが悪かったんで、たまたま。はい、で、しょうがないから、まずは、まあ大きさを考えながら、中級箱を仮に入れといて、
はい、
で、なんか他ないかなって、あ、タッパーもあったよ、こんなとこにタッパーある、いいな、タッパーいいな、タッパーいいなって横見たら、
はい、
なんかお魚保存の、ケースが、
おうほうほうほう、生魚を保存できる、
鮮魚保存って書いてあって、
はい、
でアスパラガスとかブロックのあの柵のあの刺身とか、
はいはいはい、
を中にスノコが入ってるので、
はい、
波型スノコで冷気が回るって書いてあって、
うん、
まあスノコはいらないんだけど、これちょうどいい大きさかもしれない。ちょっと大きいけど、これの方がいいかもしれないと思って、タッパだと両手でうんしょって開けなきゃいけないけど、これカパカパ捨てるから。
片手でパチって開けれるわけですね。
片手でやっぱり開けらんな、開けたか。
開けられ
るから、これにしようが寒い。これにしようと思って、これにして、あと、救急箱戻すの忘れたんで、買っちゃったんで。
はいはいはい。
で、あと、洗濯物を洗うときに、100円ショップのものって、ふわふわしてるんですよ。僕がここでパソコンいじんのに、寒いから、こう、つけてる手袋とかが、
はい。
ふわふわしてるんですよ。
ふわふわしてるんですか？
なんか不安なので、ネットを買いました。
ネット？
はい。
あ、
洗濯用ネットですね。
そのふわふわを洗う用のネットですか？
そうそうそうそう。
あ、
それと、
まあ、そうですね。
常々欲しかったんだけど、
はい、
なんとなく買いそびれていた、
はい、
セロテープの、
はい、
テープカッター台です、
ね。あ、テープカッター台。あれはないとね、不便ですよね。
そうなの。それで、軽いやつじゃなくて、重しがついてるやつが良かったのね。
はい。
だけど、重しがついてるのが、なんか明るい蛍光黄緑みたいなのしかなかったの。
はぁはぁはぁはぁ。
すごい悩んだんだけど、
はい、
よく考えたら、あれでっかいじゃないですか。
でかいですね。でかいし、重いし。
そうそう。で、重いのは欲しいんだけど、ちょっと大きいなと思って、そしたら小型のがあって、
はい。
あ、これにしようと思って、これちっちゃい、これ、見える？あ、見えないよね。
見えない、見えない、見えませんよ。
すみません。今、ちょっと、撤回します。うん、それで、それを買って、
はい。
あとは、ちっちゃいケースって結構使うんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
なんだろう、チャックがついてて、で、ビニールでちょっと中身が見えるようになってて、で、ちっこいの。カードとか、ちょっとした書類とか、いろんなものが入るように、
はい。
やつを買って、それから、あとはあの、立ったまま使えるちりとりがあったんですよ。
ほうほうほうほう、絵の長いやつですね。
そう！僕初めて見たんだ、実は。
え、そうなんですか？
うん。他のダイソーにはなかったんだけど、
はい。
あ、これ便利そうって思って、
はい。
これとついの、ほら、ほうき？
まあ、でもあのタイプのやつはですね、置き場所をちょっと困ったりするんですよね。
そうなんですよ。で、上に穴が開いてて、どっかに引っ掛けろって言うんだなぁと思って、うん、どっかに引っ掛けるかと思って、寒いよ！それで買ったの。
何アリスさん、時々寒いようが入ってるのは。
だってすっごい寒いんだもん、そんで。
うん。
で、あと、仕事の時に、
はい、
時々間違えてほら、定休日とかを間違えて伝えちゃった場合とか、
はい、
明日が定休日なのに、
明日やってますよ的
に。今日本日が定休日なのに、うん、折り返しのお電話っていう風に受けちゃったりとか、
はいはいはい、
した時にそこの会社からそっちのお客様にも一回電話をして、
はい、
それでこう申し訳ございませんでしたって、本日定休日であることを失念しておりまして、お客様に折り返しのお電話と言いましたら、お電話の方が明日何曜日の何時以降になりますってちゃんと言わなきゃいけないんだ。
はい、まあそれはそうですね。
うん。で、その業務をするのに、向こうが今度は全然繋がらないとき？
はい。
忘れちゃうときがあるんですよ。
あー、なるほど。
他の仕事やってると忘れちゃうので、なんかちっちゃいね、ホワイトボードノートっていうのがあったの。
はい。
これペン、ほら、キュキュキュって書いて、ピピピって消せるやつってね。
あー、なるほどね。
うん。これを、これすっごい便利だと思って。
書いておけば。まあ、完了したらシュッて消せばいいだけの話ですからね。
そう、そう。で、さ、本当はメモとかをその辺に他の人には一体どうやってますかって聞いたときに、うん、メモとか付箋でやってるから、
はいはいはい、
パソコンの画面とかの横に貼り付けといてますっていう人がいて、うん、そうやったんだけど、付箋のノリが弱くなって、落っこっちゃったらわかんなくなって。
わかります、わかります。それわかります。
だから僕はダメだ、付箋ダメだと思って、
はい、
ちょっとホワイトボードのこのちっちゃいのをちょっと買ってみました。あと、
はい、
そのメモがなかったら、一体何を伝えて、どのお客さんに伝えるか忘れちゃうので、
はい、
でメモ立てを。
なるほどね。
あれ？メモ立てがない。
知らないよ。
あ、メモ立てはね、うん、かわいいのがあったんですよ、先生。
ちょっと、アリスさん、アリスさん。
はい。
ね、
うん。
なんか、皆さんのおすすめの100均アイテムとかっていうお題なんかも作ろうか、作ってみようかなって勝手に今思いつきましたが。
はい、ありがとうございます。
まあ、アリスさん。
はい。
まだ続きそう。
え、それでペン立てじゃなくてメモクリップ？
はいはいはい。
が、よくさ、最近さ、ガラスの丸い地球がよくあるじゃん、いろんなので。
丸い地球がよくある。地球は丸いですよ。
そう、だからガラスでできてて、
はい、
こうよくエコ的な写真とかね、
はい、
フリー素材とか、
あ、はいはい、
あと綺麗な、まあ本当にちょっと冷たいんだけど、うん、そのガラスの上に、地球の上にこうメモクリップがついてるのがあって、うん、あ、これにしようって、すごい綺麗なんだよ、幅も取らないし、
はあ、
ごめん、すごい一人で嬉しくなって
る。いや、まあね、うん、アリスさんの気持ちはすごくわかりますが、
寒いよ。
いや、その途中にこう寒いよっていうのぶっ込むのあれしません？まあありですけど。
だってもう凍えそう。
そうですか。その話進めるか寒いよっていうかどっちかにしてください。
じゃあ話おしまい。
あ、話おしまい。じゃあアリスさんは凍えておきましょう。
はーい。
はい、というわけでですね、レイブンズナイト
370、
6回放送を始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、ライブンズナイトの時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、寒さに負けてるアリスさんを見守りながらやっていくラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
アラスカからこんにちは、いやこんばんは、アリスセラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。というわけでですね、アリスさん、オープニングトークまだだったんですよ。
あ、そうなの？
そうなのです。
そういえばですね、寒いよ。
はい、DOL ヘッドラインに突入する前にですね、まあ今日のお題を先に紹介しておきたいと思います。今日のお題、じゃじゃん。
じゃ、ちょっと紹介してる間に僕座るスペース開けて、うん、あったかくしてていい？
いいよ、ぬくぬくしておいて。
頑張る。
まあ新年を迎えて間もなく1ヶ月経過しそうなんですが、今年はですね、一体どんなものが流行るのでしょうか。今回のお題はプチ流行で行ってみたいと思います。プチ流行です。最近流行りそうなことや、最近周りで流行っている言葉とか、まあ、ちょっとしたマイブーム ぜひですね、流行に鈍感な私たちにいろいろと教えてください。ご投稿お待ちしておりますっていうことですが、これはですね、そのこのお題を思いついたのがなぜかですね、うちの、お仕事行ってるところでですね、しょんぼり男爵がすごい流行ってるんですよ。歌じゃないです、しょんぼり男爵という単語が流行ってます。
歌聞かせてあげてよ。
歌はたまに口ずさんだりしてまして、若干1名の方は覚えていただいてます。
もうあれはね、ちゃんと覚えやすいようになってるから。
そうですよね。でですね、まあ、これもお仕事場でですね、しょんぼりした時に、あーしょんぼり男爵やーみたいな感じで使いまくってたらですね、なぜかこう周りの人たちも使い出し、プチ流行しております。
いやー、なんか照れちゃうな。
で、その
しょんぼり男爵の動画を上げて、
はい、
しょんぼり男爵グッズを作ろう。
まあ、むしろアリスさん、しょんぼり男爵のあのラインスタンプ作ってくださいよ。
はい、作ります。
で、あのしょんぼり、しょんぼりした時にこうみんなに使ってもらうね。
うん、
早くしない
と。しょんぼり男爵とがっかり男爵とうっかり男爵いるから、
うん、あと、うん、あのソリアネーゼ公爵も入れてあげてくださいね。
何それ？
え、ソリアネーゼ公爵さんですよ。
ソリアネーゼ公爵？ちょっと言いにくい。
ソリアネーゼ公爵です。
ソリア公。
なんかいそうじゃないですか。ソリア
ネーゼ公爵。ソリアネーゼ公爵。
はい。
ソリアネーゼ公爵。
ソリアネーゼ公爵です。
ソリアネーゼ。
で、誰かですね、子爵にしてあげません？
子爵？うん、ねえ。なんかこの前さ、がっかりうっかり、しょんぼりの後、何か言ったよね。
言ってないですよ。俺、ソリアネーゼ公爵は言いましたけど。
ねえ。何だったんだよ。
ほっこり。
え？
ほっこり男爵。
何それ？
ほっこりするんですよ、ほっこり。
それ、なんかすごく芋っぽい。
芋っぽいですか？
はい、なんか男爵芋っぽい。
ほくほくですよ、ほくほく。
ほくほく？ね。でもどっちかっていうと、しょんぼりとか、がっかりとか、はい、ざー残念だみたいな気持ちの時に使うから、
はいはいはい。
あんまりこう、ほんわかしたのは、
ほんわかしたのはなしですか？
なしですね。
まあ、もちろん、そりゃねーぜ公爵はありですよね。
そりゃねーぜ公爵はありです。
そりゃねーぜ、そりゃねーぜ男爵はなんか違いそうな、違うんですよ、響き的に。
そうです、ね。
なんかそりゃねーぜは公爵のような気がするん
です。なんだっけ？
はい。
だんだん、ん？
だんだん心惹かれ。
違う。え、なんだっけ？
なんでしょう？
暗い。
暗い？知らないです。
なんとかしだんこうだよね。
まあまあ、そんなね、しょんぼり男爵、流行ってますんで、ぜひぜひ。
もしもあれですよ、お題の途中でも、しょんぼり男爵たちに、なんか喋らせたり、こういうポーズ撮らせたりっていうネタがあったら、
はい。
っていうかね、まだ頭の中にしょんぼり男爵の絵柄を作ってないんだけど。
絵柄ができてないわけですか？
はい。
なるほど。
でもすごくシュールだと思います。
そうだよね。
うん。
はい。まあ、そんな感じでですね、皆さんの周りでプチ流行してるもの、ぜひぜひ教えてください。ゲーム内の流行でも OK ですし、口の喋り方の口癖、またはですね、ちょっとした流行単語なんかもですね、あれば、教えていただければ、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。よろしくお願いいたします。で、そしてですね、まあ、ニュース、DOL ヘッドラインとかですね、ニュースを紹介してるんですが、個人的にですね、最近、便利なアプリがございまして、
はい。
まあ、ですね、
はい、
オタクなニュースをですね、
はい、
好みに合わせて、紹介してくれる、自動で紹介してくれるアプリがございまして、
はい、
ハッカドールっていうアプリがあるんですよ。
ハッカドール。それは iPhone にもありますか？
iPhone にもあったと思います。なんかいろいろとはかどる意味を込めて、ハッカドールっていうらしいんですけど。
はっきりハッカかと思った。
そっちじゃないです。炎が出たりとか、香辛料の発火っていうわけではございません。はかどるでハッカドールらしいです。でですね、まあ、アニメ情報だとか、 ゲーム情報だとか、そういったオタクな情報が中心となる、ニュース配信アプリなんですが、自分の好みのものですね、好みの記事を読んでいけばですね、だんだんそれを学習していってですね、
うん、
その人に合った記事を配信してくれるようになるんですよ。
おお、なんかあれだね。
はい。
Google の
Google Now みたいな。Google Now のオタク版みたいな感じですね。だから今私のハッカドールはですね、なんかカンコレ関連の記事があったら真っ先に配信してくれますね。
おお。
まあそんな、そんなですね、
うん、
まあ、ハッカドールが配信してきたそのニュースの一つにですね、
うん、
一個前なんですが、
うん、
一期前なんですが、空のメソッドっていうアニメあったのご存知でしょうか？
え？
空のメソッドっていうアニメがあったのご存知でしょうか？空のメソッド。
空のメソッド？
うん。
あ、なんか知ってる。
あった。
言葉だけ。
はい。
なんかの作品だっけ？
いや、空のメソッドっていうアニメがあったんですよ。
あ、そうだよね。
はい。天体、うんうん、天体の、漢字で言ったら天体のメソッドって書いて。
あー。
で、それのですね、なんか登場人物である、まあ、ちっちゃい幼女の女の子のですね、なんか抱き枕カバーが販売され、予約開始したってニュースが入ってたんですよ。ポロッと、
ね。予約しましたか？
シムするわけないじゃないですか。
あれ？幼女だよ。
でね、でね、アリスさん。
うん。
まあその、もともと結構、可愛らしい幼女で、
うん、
まあでもエチー要素は一切なくてですね、そのアニメ自体には。
うん。
で、まあ公式が出した抱き枕カバーだから、
うん。
まあ、なんでしたっけ、幼女と添い寝する的なやつなのかなって思って、
うん、
画像を見たら完全にアウトだったんですよ。完全にアウトでした。ね。だからアリスさん、
はい、
もしブラウザあれできるんでしたら、
はい、
空のメソッド、天体のメソッドプラス抱き枕ってググってみてください。
ちょっと、うん、ググるけど待ってて、はい、今充電してた掃除機が起こった。
そう、健全なアニメのはずなのに何これみたいな。
ダメじゃん。
いや、完全にアウトですよ、うん、
ダメじゃん。
完全にアウトです。
なんでそんなになっちゃったの？
わかんないです。で、これ、
それ間違いじゃない？
これ買って、だからその同人グッズではそういうのよくあるじゃないですか、う
ん、同人じゃないの？
同人じゃないです、公式です。
公式、
公式でアウトみたいな。
よいしょ、よいしょ。ちょっと今手袋してから検索するからね。あー、寒い。あ、コート着なきゃ。
むしろその、某、なんたらのアナさんで売られてる、同人の竹枕よりやばかったりします。
ちなみに、
はい。
タオバオって中国の方のね、
はい。
まあ、お店っていうか、オークションっていうか、
はいはいはい。
うん、あそこで、うん、いろんなこうほら勝手に作ったグッズがあるわけですよ。
はい。
もうね、うん、こんなの売ってんの、これひょっとしてどっかピクシブか何かから盗んできてるんじゃないかなって思うのが。
そういうことよ、ありますよね。
ちょっとね、なんか著作権的にこういうのいいのかなって思うけど、
はい。
僕ちょっと最有機のね、
はい。
クッションがあったんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ、まあ、最も遊ぶって書いた方の財布、最有機のね、うん。で、それもね、正直、ほら、メーカー名とか、
はい、
何もついてないの。
うんうん、
家具がないの。
はい、
ああ、これ、勝手に作ったんだと思って。
まあ、私も、なんだかんだ言って勝手に作られたグッズとしてはですね。
うん。
だっけ、某カンコレの竜城会議の、カードジャケット、
うん、
カードジャケットをこう購入したんですが、
うん、
これ公式の絵が使われてるんですけど、
うん、
どこにも、KADOKAWAのあれ、あのマークついてないんですよ。
あ、ヘッドセットが取れた。
これ完全にアウトだろうなって思いまして。
だよね。
まあ、同時かつて同時の絵ならわかるんですけど、完全に公式の絵ですからね。
そうそう、だ公式の絵だから逆にわかんなかったのかっていうかさ、はい、日本にもそういうのさ、勝手にこう、買ったら入ってきちゃうんだなと思って。
そうですね。
でもさ、はい、いらなくなっても逆に売れないっていうね。
ああ、まあそうですね。うん、転売できないっていうのがありますね。
売ったけるしかないの、誰かにあげるとか。
というわけで、アリスさん、その、はい、空のメソッドの谷間村カバー画像見つけましたか？
今、ファイアーフォックスを立ち上げるとこです。
はい。
寒いえ、ね。もう死にそう。あのさ、
はい、
今年僕、エアコン一回もまだつけてないんだよ、
暖房ですか？私全開ですよ、今。
もうね、寒いよ、はい。それで、羊さんの蓄熱式湯たんぽっていうのがあって、
は
あ
は
あ、電源さして、暖かくなったら、羊さんのカバーに入れて持ってきてるの。
うんうん、なるほどね。
すごいぬくぬくなんだけど、怖いことがあったの。
ほう、なんでしょう。
あのね、朝になったら、
はい、
羊さんが布団の中じゃなくて外にあって、
はい、
冷え切ってたの。
はいはいはい。
なんかさ、今までこうやってぬくくぬくく使ってるから、
はい、
なんか冷えてると、羊さん死んじゃったみたいな感覚で、
おー、なるほどね。
すごい、すごい、なんかすごいショックを受けて、
はい、
なんか慌てて下に行って電源入れてあげた。
なるほど。確かにあれですよね。あったかいものがこう熱を帯びてなかったら、あ、これはって思っちゃいますよね。
そうなの。そうだ、宇宙だっけ？
天体です。
天体か。
天体じゃございません。天体です。
天体、あ、天体だ。
天体のメソッド。
天体、メソッド。
で、抱き枕で検索すれば出てくると思います。
だぞ。
それに登場するノエルちゃんってキャラの抱き枕カバーなんですが、
抱き枕
公式のやつがアウトみたいな。
え、どれが公式かわかんないぞ。
ノエルの抱き枕カバーエロすぎワロタとかってサイトがあったりとか。
はい、青い髪の子。
青い髪の子です。
1,2,3,4,5。なんかいっぱいありすぎて。
一応ですね、アリスさんにちゃん URL の方送っときます。これでございます。はい。すごく肌色が多いです。URL 見れたでしょうか。もしもーし。
はい。おー。
公式でございます。
おー。
公式でございます。
これが公式だったのか。
これ公式です。
っていうか、公式じゃない方が、おとなしいぞ。
公式じゃない方がおとなしいです。
だけど、
はい、
もう一人の、
はい、
髪の毛片っぽだけこうくくって言ってる子の、
はいはいはい、
茶色い髪の毛、
うん、
の子、
うん、
の多分これは同人のだけど、
はい、
ゼンダです。
あ、まあそう、よ、同人のやつ抱き枕カバーでゼンダはよくあります。それは別にこの健全な作品ほどゼンダはあったりしますから。
いやでもさ、
はい、
タオワウにはさ、
はいはいはい、
こういうやつの男版が結構ずらーってあって、
はぁ
ーなんか男がもう何股間だけ何か申し訳なさそうに隠れてますみたいのとか、
はい、
これ買う人いるのかと。
いやー、まあでもほら男性用のやつとかも多いじゃないですかね。
男性用？
女性向けの抱き枕カバーなんかも世の中いっぱいあるじゃないですか。
うん、そうだけどさ。
買う人は買うんです。需要がなければ供給は生まれないんです。わかりますか？
わかりますよ。
わかりますか？
はい。
ちなみに私は、抱き枕カバーは、抱き枕カバーどころか抱き枕が今ないので、どうしようもなかったりしますけどね。さすがにこれ買って部屋に置いてたら、おまわりさんこいつですってガチでなりそうなので、買う気はございませんが。皆さん本当に気をつけてくださいね。はい、そんなこんなで、ハッカドールが送られてくるニュースには、こうね、多分、ハッカドールから、お前にはこのニュースがふさわしいだろうみたいな感じで、やってきたんだと思いますけどね。
ふさわしかったんだ。
わかんないです。あとはですね、今日送られてきてる夜の便だと、なんかワールドオブワーシップスのプレミアムテスト第2週が1月23日から実施されるとかですね。あとは、いろいろとちょくちょく出てきておりますが。例えばアリスさん。
はい。
アリスさんってさ、声優のさ、田村ゆかりさんって好きでしたっけ？
田村ゆかりさん？
はい。
強烈ではないけど、好きは好きだね。
なるほど。なんとですね、田村ゆかりさん、某声優の田村ゆかりさんがですね、ネンドロイドになったんですよ。はい、URL を送ってみたいと思います。リアルの人物がネンドロイドになるっていうパターンがですね、今までいくつかあったんですが、なかなか珍しいですけどね。
おお、この両脇の猫が欲しいです先生。
おう、
うわー、この猫欲しい。
例えばリアルの人物がネンドロイドになったってパターンが、誰がいたかな。
ほんとね、
はい、
なんだっけ、
誰がいたっけ、何人か見た記憶があるんですよ。2014年はいなかったかな。誰だったっけ、思い出せない。リアル人物の粘土の移動と実在人物系、まずその TM レボリューションの、シリーズとか、あと
西川さん、もしもし、
はいはい、
あ、切れたかと思った、
はい、
うん、
大丈夫ですよ。あとはその水木奈々とかですね、
うん、
あと何だっけ、レーサー、F1 レーサーの F1 レーサーの誰だ、小林カムイ選手ですね、がネンドロイドになってるのか。
うん、
感じでリアルの人物もなんかそのネンドロイド化するとウケそうな人はなるのかもしれませんね。
アリスをネンドロイドしてくれよ。
アリスさん、ネンドロイドってさ、基本的にその、パーツとかが全部一緒らしいんですよね。
そう、だから
うまくそのニコイチとかして、ちょっと造形を作ると、オリジナルネンドロイドっていうのが作れるらしいですよ。
作れるね。
はい。
じゃあ、アリス作れるかな？
どうなんでしょう。
アリスは、 どの目のパーツを使ったらいいかなとかいろいろ考えちゃうじゃん。
はいはいはいはいはい。
どの顔と、まあ、髪型はどっちかっていうともうミクの頭を、うん、色をちょっと変えたいなぐらいの。
色を変えてとかですね。まあ、あとはその、なんでしたっけ、服装とかその辺は粘土でコネコネするパターンもありでしょうけどね。その実際に何でしたっけ、
あ、メンドロイドの雪ミクぐらいだったら OK。
あー、なるほど。まあオリジナルメンドロイドか、俺そんな気
でもね、メンドロイドの0001ってね、猫歩くなんだよね。嬉しかった。
あ、そうなのですか。
うん、
そうなのですか。まあ何でしたっけ、
うん、おぉ、桜ミク欲しい。
ネンドロイドは、新しく、戦艦レキューのネンドロイドが出るらしいです。
え？
戦艦レキューのネンドロイドが出るらしいです。はい。
どういうこと？
え、何でしたっけ？グッドスマイルカンパニーさんから、まさにカンコレの戦艦レキューっていう、最も、凶悪な提督にトラウマを植え付けたであろうあのお方が出てきます。まあそれは、とりあえず、置いといて DOL ヘッドラインに行きましょう。 DOL ヘッドライン、
おう、
DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンライン各略、早速公式サイトの情報を紹介していきたいと思います。まずはですね、大公開時代オンライン10周年記念ボックス&10周年記念プラチナボックスが発売開始でございます。これで思い出した、誰かサウンドトラック出回ってないかな、ヤフオク。
何の、
大公開時代オンラインの10周年のサウンドトラック、
サウンドトラックね。
はい。
大公開時代、10周年記念？
10周年記念の、10周年記念ボックスですね。
ボックス？
はい。
の CD？
サウンドトラックです。
CD だけ？
CD です。
CD だけ？
CD です。まだですかね。あ、失礼しました。これは発売日がまだなのか。
あお。
3月3日でございます。
だいぶ先だね。
はい。予約受付中です。まだまだ先の話ですね。だ、これがあれなんですよね。デラックスパックの方が、
うん、
ね、だっけインテリア品のその海賊ピストルと。望遠鏡とコンパスが入ってくるらしいです。
ああ、うんうん。
で、ピストルはもう職人による手作り製品であるため、仕上がりに個体差がありますっていうね。
高いな
ぁ。スペインで生産されてるらしいですよ、今。
あれ？
はい。
あのさ。
はいはい。
ん？
どうされました？
いや、今、Amazon で検索したんだけど。
はい。どうされました？これ3月発売だそうですね。
あ、3月か。
3月発売で予約が開始したそうです。
うん、なんか、
はい、
Amazon GP プラスゲームシティ限定早期予約特典っていうのがあって、
はい、
なんでこんなに2万ぐらいお金が違うんだろう。
ああ、わかんないです。でですね、クロノスワールドの限定開催で、征服帝降臨リバイバルということでですね、メフメト2世が、再降臨するそうです。ですね、歴史スペクタクルイベントが、現在クロノスワールドで行われています。続きましてワールドニュース、まずはですね、規約違反への対処について、こちらはですね、本日のメンテナンスにてリアルマネートレード RMT との判断に至る行為、規約違反を確認したアカウント21件につきまして アカウント利用資格取り消し処置を実施し、全ワールド、統計で、255億4093万5322ルカードを凍結いたしました。また次回以降の同様の規約違反対処に向けた基礎調査についても完了したことを報告しますということでございます。大公開時代オンラインに関しましては RMT は NG ですんで、皆さんくれぐれもやらないように、
やらないように。
例えば RMT といえばですね、
はい、
なんか私の、お知り合いが昔福岡からですね、
うん、
メインの赤に大量のお金を、トレードしたらですね、
ああ
GM 部屋に呼ばれたことがあるらしいですよ。
うん、
俺のアカウントだっつーのみたいな感じで。で、続きましてサーバーアップデート情報でございます。サーバーアップデート情報は、福袋の配布が終了、そして、プレイフリープレイタイム、ボーナスタイムについての、最初アカウントのローポイントが付与されたのと、クロノスワールドでは、ライブイベントオンラインゲームで作るプレイタイム、ボーナスタイムそうですね、最初アカウントのローポイントが付与されたという観点でございます。まあ、クロノスワールドだけ、ライブイベントが始まったということですね。で、続きまして第6回大回戦のお知らせ、こちらは対象、クロノスワールドネーデルランド軍の攻撃といたしまして、1月30日、31日、2月の1日、こちらに、20時から23時大回戦が行われる予定でございます。すでに投票開始してますので、大回戦の投票ぜひご参加ください。はい、というわけで、大公開でオンライン BOL ヘッドラインでございました。あと何か、アリスさん、なんか面白い、個人的に気になるニュースとか、そういったのってあったりしますか？
そうですね。はい、とりあえず、記念パックが高すぎて。
はいはいはい。29,000。
もんもんとしてます。高すぎるよ。
高いですよね。まあでもまあ、こんなもんじゃないですか、記念パックなんて。
ですから、ね、もうちょっと優しいの作ってよ。
いや、まあ記念品は大変、大切ですよ。そういえば、記念品で思い出しました。
はい。
ほら、某カンコレのですね、なんか結婚カッコ借りってシステムあるじゃないですか。
うん、うん。
ね。
うん。
まあ、レベルマックスに99になった娘にこう指輪を渡して、
うん、
レベルを解放する、上限を解放するってやつがあるんですが、
うん。
アマモンのリアル指輪があるのご存知でしょうか？
え？
リアルの指輪。
え？
はい。
売られてるってこと？
結婚カッコ借り指輪をですね、
うん。
オリジナルで特注することができるんですよ。
あ
ー。カンコレで結婚カッコ借りをしたカンコレのリアル指輪。カンフスとのリアル指輪が発売ということでですね、
うん、
何でしたっけ、指輪とリングケースと、品質証明書、結婚かっこかり証明書、生写真とかからなるセットなんです。シルバーリングがと専用のケースにこう渡されてですね、
うん、
刻印なしがですね、16,200円で、名前の刻印ありが19,440円だそうです。
ほう、
はい、 こちらのあれを見ていただければ、サイトを見ていただければ、なんかデザインも3種類ございまして、
えい、
結構ね、結構本気だ、本気でですね、これ買った人いるんですかね。
おお。
でしょ。
いや、こういうのって結構買うよ。
そうなんですか。
皆さん買うよ。
そうなんですか。
だってさ、
はい、
セーラームーンのとかさ、
はいはいはい、
あとテイルズ・オブ・ベスペリアのとかさ、
はい、
うん、みんな1万8000とかするの買ってるもん。
あー、なるほどね。
まあ、なんでも商品になるよ。
名前を刻印することもできるらしいですからね。
おお。
ちょっと本気なアイテムですね、これは。
買うの？
買わないです。
あらまあ、ゆうじょうちゃんのがもしもあったら？
え？いや、だからこれあれ、ゆう
じょうちゃんのがあったら？
いや、これあるんじゃなくて受注生産でして。
あ、そっか。
はい。自分で注文するんです。で、あの裏にそのレーザー刻印なんかで刻印を入れることもできますし。
うん。
ね。はい。そんな感じです。まあね、なんでも商品になりますよね、ほんと。はい、というわけでですね、BOL ネットラインでございました。まあ、でもあれですね、リアルに残る商品だけ、これ結構そのリアルに残る商品の方が好きですからね。
うん、僕も好きだ。あれ？もしもし？
レイブンズナイト。いや、あの今の一瞬の空白はこのジングルを探すための時間だったんです。
おお、
どこだ、ないって。まあいいや、とりあえずですね、お題のコーナーに突入していきましょう。お題のコーナーです。
イエス。
お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と申します。オタクです。オタクです。
オタク？
オタクです。
オタクです。
はい。
じゃあ僕は、
はい、
そうだな。今日はちょっとダイソー行って張り切りすぎたアリスセラフィムです。
この二人でお送りします。はい、今日のお題紹介しておきたいと思いますが、今日のお題はですね、プチ流行でございます。今年流行りそうなことや最近周りで流行っている言葉、ちょっとしたマイブームなどなど、流行に鈍感な私たちにぜひぜひいろいろ教えてくださいということでございます。はい。まあ、そんなわけでですね、このお題を思いついたのが冒頭でも説明した通り、なぜかうちの会社でしょんぼり男爵が流行ってます。もうしょんぼりしたりとか失敗したりした時に、もうしょんぼり男爵やみたいなことを言いまくってたら、周りの人間も勝手に言うようになってきたっていうね。もういずれはこうね、歌を覚えさせようかなって思ってますんで。
おー、したらちゃんと臨床してくださいね。
ですね。でですね、私が見たプチ流行。なんか一時期ほら、LINE のアプリでその、なんか、ポコパンとか流行ってたじゃないですか。
ポコパン？
うん。でも今はなんか、LINE ツムツムっていうのが流行ってるらしいですよ。
あー。
で、まあ、某入札会場に入札に行ったらですね、周りのお知り合いの、業者の方たちがこう、待ち時間の間に、
みんなこぞって LINE つぶつぶしてるんですよ。
ほう。
まあ私はする気ないんですけどね。
で、私の、周りといえばですね、なんか最近、CM とかにも随分と力を入れてます。モンスターストライクですね。通称モンストってやつがですね、うちの弟の実家を筆頭に大流行してまして、で、実家に帰るとですね、まあ弟の知り合いってイコール、まあ俺の後輩に当たるわけですよ。で、実家に帰ってですね、そういったモンストメンバーで、再会すると、プチ同窓会みたいになるんですよね。
うんうん。
そう、だから、ね、なんか LINE、まあ弟の LINE のグループに誘われたりしたんですが、
うん、
そこに見たら、なんか、見たことある名前がいくつがありまして、
うん、
で、昔剣道してたって、ぽそっと聞いたら、うん、そうっすよ、何々っすよ、長尾先輩、みたいな感じでね、名前言ってもらったらあかんか、HR 先輩、みたいな感じで、
ね、先輩
帰ってきたわけですよ。
うん、
おお懐かしいのーみたいな感じでですね。
うん。
いやーね。アリスさん、あれからちょっとやってみました？
うん。
特に、やってない。
え？
アリスさん、やってみました？
やる暇がない。でも一応、
いきなり一発目のガチャで超レオを引いたアリスさん、やってます？
いやー。そりゃ僕はね、カンをラブだけど、
はい。
引っ張ってピヨーンっていうのはすごく楽しい。
楽しいですよね。
うん。でも今ね、はい、ディバインゲートをやってて、
ああ、そっちにハマってる。ま、
そしたら、
はい。
見たことあるような名前があって、
はい。
フレンドがこう助けてくれるんですけど、
はいはいはい。
フレンドとかフレンドじゃない人が、
はい。
で今日の助っ人誰にしようかなってフレンドじゃない人で選ぶと、フレンド登録の申請出しますかって出て出しますってやるんだけど、
はい。見たことある名前の人がそこにおったわけですね。
はい。はい、でその名前は、
はい、
正直一般的には、その人しか知らないなと、その人しかいないなっていう名前だったんで、
なるほどね。
一応、フレンに助けてもらって、フレ登録に申請出して、フレンドになったんですよ。
はい。
一応、スカイプで、
はい。
フェイトもちょうどコラボをやってて、
はい。
で、アーチャーから、エミア白になりましたねって言ったら、そしたら、何のことって言われて、
はい。
ディバインゲートですって言ったら、あれなんで知ってるのって言われて。友達登録させていただきました。
なるほどね。まあそういったんで、その意外なところで見つかる友達が見つかるっていうのも面白いですね。
うん。
まあ私のその HRR って名前はちょくちょくいたりするんですよ。
うん。
で3文字だと取れない場合はHRROOM まで取ってたりしてるんですが、
うん。
まあ、それで、たまにね、別のゲームとかで、大公開プレイしてますかみたいなこと言われたりとかですね、
うん。
そういったことはあったりしましたけどね。はい。はい、では、プチ流行ですね。アリスさんの周りではなんかプチ流行してるものってございますか？まあ、自分の中でのマイブームでもいいですよ。自分の中でのマイブームって、それってなんか頭痛が痛いみたいですね。自分のマイブーム。
うんとね。
はい。
うんとね。ちょっとね。
はぁ、あ、はぁはぁ。
白フクロウがちょっと気になってしょうがなくて。
白フクロウ？
はい。ハリーポッターのヘルウィグっていうやつが、
はい。
僕まだハリポター録画したけどまだ見てないのね。
はいはいはい。
で、本も買ったんだけどまだ読んでたないのよ。
はい。
で、ハリポター早くと思ってたんだけど、もうヘドウィグのグッズ見たらキャーってなって。
白袋って白い袋ですよね。
そう、白袋でね、眠るとなんか笑ってるみたいになるの。
はい。
それがあんまりにもかわいくて、当時その、なんだ、ちょっと前だけど、ヤフオクで、鳥かごに入った、ヘドウィッグの、なんか、アクセサリーみたいなのがあって、で、これを買って、で、もう一個買いたいなと思って、もう一個買ったら、すごくちっちゃいのが来て、あ、別のだったと思って、
はい、
まあ、ちっちゃいのはちっちゃいので可愛いかと思ってさ、ぬいぐるみとかいっぱい売ってるのも、ダメだと思って、ぬいぐるみはダメって思ったの。それで、ペンがあったの。
はい。
で、あの、ペンの頭のところにヘドウィグがね、佇んでんだけど、うん、
はいはいはい。
こうやって、聞こえます？
聞こえる聞こえる。
泣くんですよ。
これ白フクロウの声じゃないような気がするんだけどね。
あと、
はい、
なんか木に止まってるやつで、首を振りながら泣くの？ほうほうって。
なんかあの、今のピヨピヨはどう考えても、フクロウの鳴き声じゃないような気がする。
しょうがないんだよ、まあね、ペンだから。
まあでもその白フクロウなんですが、まあハリポッターシリーズで流行ったおかげでですね、
うん、
あのペットとしてフクロウを飼う人が増えたらしいんですが、
うん、
飼いきれずにこう不法にリリースする
人、そうなんですよね、
復活したらしいですね。
いつかのシベリアンハスキーみたいになっちゃったんですよ。
まあ、イギリスなんかであの社会問題になってるんですね、
うん、
シベリアンハスキーなんかもあれですよね、めちゃくちゃでかくなるんですよね。あれ
動物のお医者さんで一気にみんなで飼って、ちょびちょびって飼う、かわいいって飼って、
はい、
飼いきれなくなって、
そう、あの、こう、ちっちゃい時に飼ってですね。
うん。
シベリアンハスキーはほんま、何でしたっけ？
ん？
めっちゃでかくなるんですよね、確か。
うん。でもそんなに、
はい。
巨大まではいかないんだ。
いや、でもそこそこでかくないですか？
それがね、隣の家が、大きいのがすごく好きで、で、一番最初に、オールドイングリッシュシップドッグっていうのを飼ってたんですよ。
はいはいはいはい、はい。
なんていうの？すごい長毛で、超巨大で、シーズーがでっかくなったようなやつ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁは
ぁ。ヨーゼフだっけ？ハイジかなんかの。
あ、はいはいはいはいはい。
で、オールイングリッシュシップドッグ買ったんだけど、
はい。
お風呂場で、首吊り状態になっちゃって、
はいはいはい。
お風呂場で溺れて亡くなっちゃったのね。
あらららららららら。
で、それでまあ悲しいから、で、次の買ったんだけど、で、今度はレオンベルガーっていうでっかい、犬なんですよ。
レオンベルガ
ー。うん、ちょっと長毛なんだけど、すごく精悍な顔をしてて。
でか
っ。でっかいんだよ。すごいでっかいよね。
毛がモフモフしてるやつですね。
うん。
はい。でかいですね、これは。
シェパードのすごいでっかくって毛がモフモフした感じで、
はい、
で、隣にいて、女の子だったの。
はいはいはい。
で、メイサちゃんって言って、メイサっていうカタカナと、
はい、
レオンベルガーで検索すると、ちゃんとそのメイザちゃんがいっぱい出てくるんだけど。
ほうほうほうほ
う。うん。で、そのメイザちゃんがすごく可愛くってさ、はい、うちの、ゴマ？
はい。
ゴマがさ、わざわざメイザちゃんのさ、目に届くところの物置の、隣の家の、
はい、
物置の上にこう、いて、ほーら、僕んとこまで来れないでしょーってやって。
あー、なるほど。
うん。で、メイザちゃんはもう、ゴマのこと見て、見下ろして、
はい、
ああ、猫がいる、猫がいるってずっとこう観察してたりとかしてたんで、
はい、
結構ね、ゴマとは仲が良かったというか。
なるほど。
うん。だけど、メイザちゃんは、病気で亡くなったのかな？それで、妹さん、娘さん夫婦が、
はい、
シベリアンハスキーのちょっと茶色いっぽい感じのやつを、プレゼントしたんですよ。
はいはいはい。
で、内心、本当はそれより大きいのが欲しかったっていう。
なるほどね。
うん。で、ちょっと物足りないけど、
はい。
とりあえず、ソフィーちゃんっていう名前がついて、うん。うん、またベランダうろうろするから、かわいいな、ソフィーちゃん。
まあ、でもあれですよね、何でしたっけ、そんだけの犬を飼えるってことは結構、ね、 裕福なのかもしれませんね。
そうかもね。
犬とかって結構大変ですからね、あれ。
うん。そう言われたらね、クリスマスの1ヶ月前から、はいはい、あの、家がランプで装飾されたりするわ、そういえば。
あれですね。結構その、ご裕福な家庭なのかもしれませんね。
そうかもしれない。
はい。では、来ているやつ、投稿を読んでいきたいと思います。まずは、2番、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんは。
私的にプチ流行しているのは、ラッスンゴレライですね。3.6 秒バズーカという2人組の漫才師が歌って踊るんです。最近私の中で歌が無限ループしております。はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。ラッスンゴレライ。なんか、見たような気がすんねんやけど覚えてないな。
ラッスンゴレライって何？
8秒バズーカさんっていう、その、漫才師の方がですね、歌って踊ってっていうやつなんですが、その公式 YouTube の動画がございますので、そちらを見ていただくのがいいかもしれませんね。はい。まあ、こちらは、その、ここで紹介するといろいろと問題があったりするかもしれませんので、泉式部さんが書く、YouTube の本家から歌詞、ニュースとかですね、そういったもの、他の人が踊ってみたっていうのも、上がってますので、ね、まあ、興味のある方はぜひぜひ見ていただければ。はい、では、続いて、おかわりとしましては別のネタですが、ダンソンも面白いっすよ。キングオブコントの、バンビーの、ダンソン。あ、これは俺知らないな。
どっちも知らない
ですか。はい。アリスさんテレビ見てないじゃないですか。
うん。
私そのこれに関しては多分年末かなんかのテレビ番組でチラッと見たで一応残す記録に残ってるかなってくらいですね。はい。では続きまして、エフマナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月も20日を終えてあと11日余りを残すのみとなりましたが、プチ流行と言いますとインフルエンザ、なんと、今学級閉鎖や、学校閉鎖が多く、また職場で流行していて仕事が人員不足から追いつかずハードワークになっている人も多いと思います。そういえばですね、私インフルエンザにかかったことないんですよ。
なんで？
いや、かかったことあるかどうかは正確には不明なんですけど、風邪をひいて医者に行ってインフルエンザと診断されたことが一度もないです。
ああ。
はい。風邪はひくんですよ、よく。
うん。
イン
フルエンザの菌じゃない風邪をひくん
ですよ。よくひくんですが、インフルエンザの菌の風邪をひかないんですよ。なぜか。まあ、どっかでひいてるんかもしれませんけど、でも、それって結構症状重いですよね。インフルエンザの場合、
うん、
だからもう40度近くの熱が出てもうヤバヤバの状態で病院行ったら風邪ですって言われたとかまあでもほら昔は最近みたいにその菌を特定するあれがまだ流行ってなかった時期ですので、うん、まあ、ひょっとしたら小学生や中学生で引いた風邪の中にどれかがインフルエンザだったってことはあるかもしれませんけどね。
ああ。
今はほら、なんかなんか鼻になんか突っ込んで、菌、粘膜測定して、インフルエンザかどうかを確認したりするじゃないですか。
あ、そうなんだ。僕、一体どうやってインフルエンザって確定するのかなって、ずっとは、それは思ってた。
いや、そういうのが、まあ、昔はなかったような気がしたんで。
うん。
まあ、インフルには今のところかかったことないって感じですね。まあ、今年はインフルエンザ当たり年みたいで各地で流行しており病院だけでなく、公共施設やマスク着用が義務になっているところが多くなっています。 まあ、マスクって結構ね、あの、ガウンの効果はないんですが、自分が散らばらせる効果は、ある程度測定されるらしいですね。
あとは保湿とかがあるから。
そうですね。
うん。
まあ、でも、その、完全に、菌を防護できるような、強力なマスクもございますから。
うん。
私、個人的な流行は、その前に、くれぐれも、罹患されないようにと思うばかりです。私の個人的な流行は、ここ数年、つけ麺と博多ラーメンにハマっていて、定期的にとあるお店に食べに行っており、つけ麺屋の方は、魚介出汁のつけ麺に、魚介出汁のつけ麺って美味しいですよね。
魚介？
そう、つけ麺って結構豚骨なイメージあるじゃないですか。
うん。
でもその魚介スープを利用したつけ麺っていうのもありまして、
うん。
私の近くにも、魚介ベースのつけ麺屋さんがあるんですが、
うん。
そこすごく美味しいんですよ。すごく美味しいんですが、そこでラーメンを食べると、ほぼ確実に腹を壊すというラーメン屋さんがございまして、
うん。
それでも、そのラーメン屋さんは繁盛し続けてます。食べたら確実に、ほぼ確実に腹壊します。でも美味しいんです。デジルのつけ麺に通常2玉、大盛り3玉までは同じ値段で、以降、特盛り4玉、メガ盛り5玉、テラ盛り6玉と、思う存分食べることができ。デジルのつけ麺、思う存分食べることができるというのがあって、個人的な流行だったりします。博多ラーメンの方は、本格的な博多ラーメンという店がなかなかなかったのですが、最近見つけ、そこで本格的な博多ラーメンを、チャーシュー麺、替え玉2つを粉落としという硬さで注文し、これでもかと、ごまを入れて食べるのが流行だったりします。
うん。
そう、粉落としって知ってます？
ん？
麺の硬さとかがですね、
うん、
その、なんか、柔らかめ、普通、固め、バリ方、針金、さらにその上に粉落としっていうのがあったりするらしい。
粉落としって、粉を落としただけぐらいの。
それぐらいです。
へぇ
ー。もっと細かく分類はあるかもしれませんが、まあ私は、できる店舗では針金をよく頼んでますね。ちなみに、うどんではですね、まあ、通な頼み方としては、冷や圧とか圧冷やとかですね。
圧冷や？
麺そのままとかね。
麺そのまま？
はい。
だから、あれだよね、もそもそしないの？
しないですよ。美味しいやつはしないです。冷や圧っていうのが、麺冷や、だし圧。圧冷やが麺が熱くて、だしが冷たい。とかですね。まあそういう、ちょっと通な頼み方もございますので。まあ本格的な讃岐うどんのお店を行った場合は、ぜひぜひかけうどんを注文するときは麺そのままで、っていうのが、麺そのままで注文して、その麺が美味しかったら、そこは当たりだと思います。
はい、
粉落としはね、うん。粉落としを頼む人は本当に通だと思いますよ。
粉落としって。
あとはあれですね、針金、湯通しとか湯気通しっていうのもあるらしいですね。
うわぁ、なんかもう想像ができちゃうところが。
湯気通しはほぼ、茹でてない感じですね。うん、まあ、でもうどんの場合はすでに茹でてますからね。
うん。
はい。では続きまして、パンネルネハンチャクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。
どうも
こんばんは。最近のプチ流行といえば、カンコレでウンリュウやプリンツオイゲンをレベル99にすることです。シャー、ビスマルク、ムサシ、アタゴ、ユーダチのレベルはすでに99に達成しており、春名、昇格、随格、キヌガサ、青葉、夕張、響き、山雲、天津風と第三部隊のヤマト、フソウ、山城、費用、順位を飽きつまる、ちくま、あがの、飽きつき、しぐれはすでに改装状態、できる艦は改装状態でレベル99に達しており、雲竜とプリンツオイゲンが99になれば最強の部隊編成ができるというほどになっているので、早く99にしたいと思います。かっこ借りはしないんですか。 まあ、ちなみに私、レベル99に到達しているのは、突破しているのは、リュウジョウちゃんのみでございます。
あとはどれぐらい？
あとはですね、第6駆逐隊があと1回戦闘すれば、4隻ともに99になります。
すごいなぁ。
あと98、97がずらーっとおる感じですね。あの、主要戦艦、航空戦艦は全員97か98かな？
うん。
空母軍が90代かな？
うん。
そんな感じです。なんかね、あとはあれですね、駆逐艦が全員最低53か2ぐらいになってる感じです。最低です、全員。
恐ろしいな
ぁ。まあまあまあ、私そこまでやり込んでる人間じゃないんで、まだ上には上はいっぱいいますよ。何十隻といる駆逐艦全員をレベル80まで上げてる人とかもいますからね。ああ、怖い怖い。でですね、ちなみにゲーム、何でしたっけ、大航海内では加賀さんを失って今99以上なのが長本赤木だけになったという。
加賀さんを失った、
失ったらしいですね。
かわいそうに。
うわー、ご冥福をお祈りいたします。
おお、
そうなのよね。その加賀さんを失う人がね、結構後を絶たないんですよ。
なんで、なんで、
イベントごとにね。
なんで、
いや、なんだかんだ言って最強の空母なんですよ。だから使用率が非常に高くてですね。なんか、
一回お助けツールみたいのはあるんじゃないの？
まあ、空母の場合はそれを入れると戦力が下がりますから。
あ、そうなの？
スロットを4つフルに使わないとね、
うん、
戦力が下がることが多いですから、
うん、
いわゆる、一回セーフのやつを入れたら、それで戦力が下がるから入れないで挑む人もいれば、
うん、
入れたんはいいものの、リアル疲労でですね、すでに使ってることを忘れて、入れてるもんと思って、やってしまうとかね。そう、リアル疲労は、ね、脇見運転とかですね、いろいろありますんで、
うん、
イベントごとに、特に使用率が高い加賀さんは、よく途方を聞きます。
おぉ。
ね、私もね、なんか一時期ですね。
うん。
なんか妹が、自分の妹が、誰々ちゃんを失ってですね。すごく凹んでしたから、
うん、
なんもう一人同じもん育てりゃええやんって、なんの気なしに言ったら、
うん、
その妹さんがブチ切れたっていう話がございまして、
うん、
まあでも、たかがデータといえど、されどデータなんだと思いますけどね。
うん。
だから、例えばペットで飼ってたワンちゃんが亡くなった時にね、
うん、
悲しんでる時に、そんなもう同じ種類のもう一回飼えばいいやんっていうのとかさ、
うん、
まあ、もっと言えばさ、例えば長年愛用してた万年筆をこう、紛失してしまったって時に、
うん、
同じもん飼えばいいやんって言ったらさ、それは怒るよって感じでしょうね。
うんうんうん。
だからまあ、たかがデータといえど、やっぱされどデータなんだと思いますけどね。まあ
そうだよね。
例えば私が大航海でプレイしてるこのエイチャルってキャラなんですけど、うん、例えばこのデータが赤ハックとかにあってさ、データ消されたりする、したとするやん。そんなに育ってないからさ、もう一回育て直せばええやんってなるけど、俺はそれもうやりたくなくなりますよね、さすがに。
ほう。
はい、では続きまして、NLN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは、どうもこんばんは。
こんばんはです。
最近個人的に少し流行っていることといえば、野球の素振りです。野球の素振りは下半身が鍛えられていないと軸がぶれてちゃんとしたフォームにならないので、意図的に下半身を鍛えるようになり、ちょっとした段差での転倒防止に役立つようにしています。素振りをして下半身がぶれている場合は、ヒンズースクワットをやって下半身を鍛えています。 あとお腹周りをすごく運動使う運動で、しかも狭い場所でできるという利点があって取り入れています。なので右でも左でも素振りをするので、野球をするとスイッチヒッターになるので、佐藤打者という貴重な存在になります。やっぱ素振りといえばですね、
うん、
私剣道やってたじゃないですか、
うん、
剣道の素振りなんかももう何年もしてないですね。
あ、僕もしてないね。
何でしたっけ、一応うちの部屋には模造刀が置いてますから、素振りをしようと思ったら素振りはできるんですけど、
うん、木刀が、
木刀ありますか、まあね、そう、その、まあ、流行っていうのは、プチ流行、野球の素振りか。私、野球下手くそなんですよ。
下手く
そ？私、野球下手くそなんです。
下手くそとは言いたい。
球を投げるのが苦手です。受けるのも苦手です。
お、
打つのは、当たれば飛びますが、当たりません。はい。
当たれば飛ぶなら、いいんじゃないの？
当たれば飛ぶけど、当たりません。
当たれ！
当たれ！まあ、剣道やってるせいか、振りの勢いだけはありますから、バットに球がいいところに当たると結構飛んでいきます。カスあたりだとやっぱりカスのまんまですね。
おお。
はい、では続きまして、イッサーさんからいただきました。ありがとうございます。皆様こんばんは。どうも。
こんばんは。
最近のゲーム内では、イッサーのよく言う言葉としては、スミスコートください。DOL10 周年記念ボックスをゲームシティに早期予約した人だけがもらえる、チューンズオープラス1のブーストがつくです。でも、チューンズオープラス1ってなんかいるかな？
チューンズオー？16問法とかは大丈夫か？
ね、16問法とかは、どれだったっけ、どれだこれか、趣味ね法16問が17とか、まあ、カロネで16、まあ大丈夫でしょうけどね。はい、まあそんなにいらないような気がするんだけど、まあ、副官を母官に変えれるとかっていうのがありますので、便利かもしれませんけどね。はい。まあ、とりあえず挨拶のように、ログインした時に、おはようございます、こんばんは、スミスコードくださいみたいな感じでですね、逆にその挨拶として使い続けたら、ネタとして定番するかもしれませんよ。
ダイダバース
ダイダバースみたいな。いや、それじゃない、それは違う。おはようございます、スミスコートください。語尾にそれのメンズカバーをつけるぐらいの勢いで、語尾にスミスコートくださいをつけて喋り続けたらいいんではないでしょうか。はい、では続きまして、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは、どうもこんばんは。
こんばんは。
灯油の残量が少ないハイホーです。灯油切れると大変ですよね。
灯油？
灯油です。
音が途切れるの。
石油とも言います。石油じゃない、
灯油です。
石油ファンヒーターってさ、アリスさん、
はい、
石油ファンヒーターってあるじゃないですか。
はい、
燃料灯油ですよね、あれ。
はい、
なんで石油ファンヒーターなんだろう。灯油ファンヒーターじゃダメなのかな。
なんかパワーがあるっていうイメージをつけたいとか。
あー、
だって だってあれでしょ、灯油、石油、ガソリンって言って、はい、アルコールじゃなくて、ガソリンじゃなくて油の度合いが違うんでしょ。
そうですね。でも石油ってさ、ぶっちゃけ大元ですよね、うん、確か。
うーん、ん？そっからガソリン作るの？
うん。いや、そっからさらにいろいろ異物などを除去して、原油になって、で、原油からいろいろ作るんじゃないんですか、うん、多分。わからんけど。わからん。
うん、わかんない。
あ、そうですね。石油とは、炭化水素を主成分にして、他に少量の硫黄酸素、窒素など様々な物質を含む液状の油で、鉱物資源の一種だそうです。で、地下の油田から採掘後、ガスや水分、異物などを大まかに除去した精製前のものを特に原油というそうです。で、そこから原油からさらに精製していろんな油になるんじゃないでしょうかね。
なるほどね。
では、最近のマイブームは DOL 内の天文学だそうですね。やっと69個発見しました。そして今日も、バスルあたりまで星を見に行ってきます。リアルではブーム終了と言いますが、カンコレに飽きたかもしれません。ここ数日カンコレほったらかしです。まあ今日仕事場で、ダンさんの動画を紹介されたばかりなので、もうタイムリーだと勝手に思いました。まあ、あるだそうですね。まあ、あれですね、ゲームに関しては何でも、飽きるっていうの、飽きは来るものだと思いますので、
うん。
私なんかカンコレに関してはもう飽きるとか飽きへんとかそういうんじゃなくて生活の一部になっちゃってますんで、大変ですよね。おかげでその大公開時代オンラインが結構おろそかになってますので、そちらをちょっと頑張らないといけないかなって、最近思うようになりました。
おう。びっくりした。
おう。まあ、でも、DOL もですね、なかなかあれですね、そう、今日ね、
うん。
アリスさんがいつものようにこれ来た場合、東南アジアの方に向かってですね、
うん、
その東南アジアでちょっとレベル上げをしようかなって思ったんですよ。このラジオの最中に。
うん。
ラジオの最中にやっておけばね、何でしたっけ？毎週、言ったら1時間ぐらいはできるわけじゃないですか。
うん。
ほんだらどんどんその、自分のレベルが上がっていくかなって勝手に思ってたんですが、その東南アジアに向かうのがめんどくさくなってやめました完全にダメなパターンですよね。
え、ダメって？
え、いや、何でしたっけ、あかんやろうって、うん、まあ、暇があればそのレベル上げもね、しないといけないかなって思ってる今日この頃でも。セブアリスさん。
はい。
今はその大変なことを思い出しました。
何ですか？
私よく考えたら晩ご飯まだ食べてないです。
食べてください。
いや、食べない。今食べたらダメですよ。今ラジオしながらもくもく食べ出すんですか
もぐもぐしながら喋ってください。
いや、そのマイクが使えなくなるじゃないですか。
HR さんならできます。
え、マジで？
うん。
いや、できないですよ。
僕はそう信じています。
いや、信じないでください。
ち。
ね。その、よく考えたら本当、晩ご飯を食べるのをすっかり忘れてましたが、まあ、ラジオが終わった後、ゆっくり食べればいいと思います。そういえばその、あれですね、時間に振り回されると言ったら、ゲーム内でありました、 ベルベットやってた頃が一番振り回されてましたなみたいなことし、あの、しみじみ語ってる方がいらっしゃいますが。
ベルベット？
そう、ベルベットを折って、
うん、ベルベット作り？
そう、お金を稼ぐんですが、
うん、
そのベルベットの材料の相場によってですね、儲けが大きく変わるんですよ。
うん。
ですので、その、深夜3時頃に相場良さそうだなって思ったら、深夜3時頃にムクムクって起き上がってきてベルベットを折り出すんですよ。わかります？
うん。
俺もなんかそんなんやってた気がするな。そのインドからサファイアを持って帰ったりするときにですね、
うん、
今相場悪いな、あと2時間後ぐらいに再集合しようかみたいな感じで、
うん、
寝て起きてみたいなね、そんなことやってた記憶があるわ。ですね、深夜3時のためにこう早めに寝たりとか、そう結構ね、昔は時間をかけて夜中はものすごい、その夜中夜遅くまで攻撃してたりしてましたね。そうだから、あれなんですよ、普通にプレイをしながらカナリア沖あたりでふっと意識が飛んで、
うん、
気づいたらリスボンについてったっていう。
それはもしかしてネカリブみたいなもんですか？
何が起こったのかわからなかったんですけど。ね。もう宝石か故障かを積んで帰って、ふっと意識が、気づいたらリスボンに、突き刺さって燃えてたっていうね。
うん。
あ、じゃあ、ネズミが回ってたのか、確か。
チュッ、チュッ。
キュッチュー言ってました。はい。私が攻撃してるの3、4回ぐらいしか知らないっていう、コメントいただきましたが、私も攻撃はしてましたよ。うん、攻撃は嫌いであったがためにですね。
うん、
南蛮攻撃とか実装された直後は、みんなと違った相場を探して楽しんでましたけどね。
違った相場って？
南蛮攻撃って結構他の人の影響も受けるんですよ。
うん。
他の人がまあ相場を荒らすというか、まあ、多めに取引してるものはその相場が下がったりとかっていうのがあったんですが、
うん、
だからそういうところで、その一攫千金を狙えるようなマイナー交易品を持っていったりとかさ、
うん、
じゃあそういうその他人の行動を読むっていうね、そういうのでちょっとその南蛮交易だけはちょっと好きだったんですけど、
うん、
物を運ぶ時間が長すぎるからやっぱやめました、結局。結局やめました。まあ今はその交易する以外にも収入源を確保しましたので、
うん、
交易以外の収入源がございますので、特に。まあ今はお金が減ってないですからね。ですね。まあ銀行にはとりあえずお金マックス入ってますし、
うん、
まあちょっと新しいお船を作ろうと思ってますので、その船を作るときに、まあちょっと散財しようかなって思ってるぐらいですね。
そうそう、散財か。
まあでも今現状大公開したオンライン、まあ RMT で規約違反の方が結構おらんようになりましたけど、
うん、
現状 RMT が必要なぐらい金がかかるコンテンツって、
うん、
投資ぐらいなんですよね。投資だけはすごくお金がかかります。
投資はさ、
不毛な争いですけどね。
うん、なんか、さあ、そこでこう、ほら、ゲーム内マネーを消化するわけじゃない？
はい。
うん。だからさ、そのシステムはすごいなって思うんだけどさ、
はい。
ランキングの人たちとかを見るとさ、どれだけお金持ってるんだろうって思っちゃうよ。
まあでも、あれですね、今はその、なんでしたっけ、街に一番投資したりとか、名誉市長になれたりするんですが、
うん。
その名誉市長になるメリットがすごく大きいんですよ。
ほうほうほう、どんな風になるの？
あの、名誉市長限定のアイテムが購入できたりするらしいんですが、
うん、
それがなんか課金アイテムと同等の性能のものだったりとか、まあ、課金っていうかパッケでついてくるおまけのアイテムと同等の性能だったりすることがあるんですよ。
うんうん。
で、しかもその、名誉市長が購入したアイテムはトレードできないんですよね。ですので、その名誉市長になって自分でその買うしかないんですよ。ですね。その FS の、特に FS 造船用のパーツ、まあ、船の部品の効果がすーごーく大きいです。普通それと同等の効果を、発揮しようと思ったら、そのパッケージについてくるおまけとして買うしかなかったりするんですけどね。せめてね、転売できればね。
転売？
だから名誉市長の、
あ
ーなって買ったアイテムを他にトレードできればいいんですが、トレードできないんですよ。
あーね、なんか、できたらなんとなく現実的におかしいもんね。
その、あれがですね、ほんま優秀なんですよね、名誉市長限定のね、
うん、
アイテムが。ですんで、それね、まあ、特注訪問はぶっちゃけいらんとは思うんですけど、
うん、
だから、まあ、ものとしては、やっぱり、その、何でしたっけ、特注のセール的なやつですね。
うん。
そのあたりが結構ね、その優秀だったりするんでね。ですんで、その辺をやっぱりね、名誉市長なんかなろうと思ったら個人じゃなれる、そうそうなれるようなもんじゃないですから。
うん。
まあね。例えばですね、某、昔の某ウルティマオンラインは確か RMTOK だったんですよね。
公式で OK って感じ？
いや、アウトじゃないんですよ。
うん。
その RMT でそのトレードすること自体、今はちょっとわかんないんですけど、昔の規約ではその RMT でトレードするのは別に OK だったらしくて、そのお家とかあるじゃないですか、
うんうん、
土地に建てたお家とかも実際にリアルマネートレードされてた、よくトレードされてました、
うんうん、
で、あとですね、一等地に建てた、まあ、あのゲーム内でも一等地に建てたお家を1000ドルで出すから売ってくれって言われたことあるらしいですね。
お、
1000ドル10万ですよ、人財産。そして名誉市長全くの個人になってますが、何かそりゃ素晴らしい。一体何ギガ投資したんですか、ちょっと気になりますね。
どこでそんなお金作るんだ。
まああれですね、そのね、永遠とあれし続ければ、何番し続ければお金は作れるんじゃないですか。はい、では続きまして、ジャック・アンドレイさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
最近 DOL 復帰したけど開示上げどうしようって思っているところです。皆さんはどうやって感想を持ったんでしょう。また開示上げしなきゃと思うと、あーということでございますが、サクッと開示上げしたいんでしたら、
うん、
何でしたっけ、あれ、太陽神のゴフを大量に集めてですね、それでガナドールでゴフを使ってポコポコと敵を倒すっていうのが最短です。まあ、ゴフを集めるのがちょっと お金かかったりはしますが、
うん、
太陽神の御符で、あれ何世紀だったかな、トロンプさん、トロンプってやつがおるんですよ確か。
トロンプ？
トロンプ。トロンプ御符上げみたいな感じでググっていただければ。
うん。
ね、この御符赤トロンプですね。確かトロンプはあれだ。あの黒のクエストの。クロノの何世紀やったっけ、時を知る者の15世紀の1だったと思います。15世紀の1か2か思ってれば、トロンプさんに会うことができまして、そのトロンプさんに戦闘を挑んで5歩連打でやっつける。5歩を連打する前には敵に向かって大砲一発ペチッと撃っておかないと経験値入りませんので、それだけご注意。
なんかね、声の大きさにムラがあるんだけど。
はい。まあ、もうそろそろラジオ終わりなんで気にしないで。
おお、
はい。まあ、私もね、開示上げしないといけないと思ってるんですよ。うん、さっさと75にしたい。
75!
あと、怪奇戦闘はどうなんですかね。50席ごとの強敵には、太陽の方を使って一層回避戦闘。ほうほうほうほう。あ、トロンプは17世紀の1、2か。あれ、ほんじゃ俺17世紀の1に消えてるじゃないの。確かどっちか、17世紀1、2と15世紀の1、15世紀の1が確かアイテム買うようだったかな。で、どっちか持ってたんですが、なんかこの前のイベントで19世紀がやって入ってですね、
うん、
どっちかがおらんようになったんですよ。ですので、あれですね、17世紀1、2ですね、を、称号をゲットしてですね、そしてトロンプに挑んで5歩を連打すればそこそこ経験値稼げるそうです。で、あとはなんか怪奇戦闘って言ってですね、いっぱい敵を狩れば狩るほど経験値がいっぱい入ってくるようなクエストもございますので、そちらでレベル上げるっていうのもありだと思います。はい、というわけでですね、以上ですかね、投稿この辺で、お題のコーナーでございました。エンディングです。本日も最後まで聞いていただき誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
腹減った。今日はですね、うん、ラジオを始める前に寝てたんで、
うん、
で起きてちょっとだけご飯食べて、うん、ラジオやろうかなって思ってたんですが、アリスさんがいない、やべえどうしよう、あわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ
わわわわわわわわ
わわわわわわわわ
わわわわわわわわわわわわわわ
わ、まあいいんですけど。
いや、よくないよ。
やばそうだったら、LINE でちょろっとメッセージ入れといて。
はい。
そしたらすごく助かる。
はい。もう LINE の名前も頭に浮かばないほど、どうしようって、アリスついてよーって頑張ってた。
そういえばですね、なんか王立艦隊の経験値とか功績値がもらえるとからしいんですが、そのさっき言ってた連続クエスト、
うん、
私王立艦隊に所属してないんですよね。
どこに所属してんの？
いや、普通の称号です。爵位を上げてないんですよ私。
ああああ
今のランク19がですね、爵位が総司令官なんで、
うん、
総司令官ってなんかかっこいいじゃないですか、響き。
そうだよね、だから上げないんだよね。
上げてないんですよ。
うん、うん。
で、これも確かなんでしたっけ、王立艦隊に入ると、海軍少佐か中佐かそれぐらいになるんですよ。
うん。
なんかめっちゃ下がった感じがしてですね。嫌なんですよね。海軍大将とかならまだわかるんですけど。
うん。
はい。そう、某ピントさんは海軍大将だそうですね。でも海軍大将と総司令官どっちが上って聞いたら、アリスさんパッと見どう思います？
なんか総司令官。
総司令官の方がなんか上っぽいよね。
ねえ。
でしょでしょ、
なんでそれ、総司令官そんなとこ持ってきちゃったかなって感じの。
ね、そう思いますよね。
うん。
まあね、だって総司令官より、知事の方がランク上なんですよ。
うん。
総司令官、監督官、軍長官、知事、総督、藩主、大藩主らしいですね。上の方に行くと。
不思議だよね。
あ、私今あれですね、何でしたっけ。今海軍になると海軍少尉になるそうです。少尉ですよ。はい。で、久兵衛さんは、海軍中将だそうですね。私は総司令官です。どうや。はい。まあそんなわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね、まだ1月です。まだ1月でございます。1月28日の水曜日に、お送りしますので、ぜひ聞いてください。というわけでですね、本日この番組をお送りしましたのは、私自称スーパー用心棒 HR と、
ちょっといろいろやらなきゃいけないアリス・セラフィムです。
また来週も聞いてください。 See you next time。
おやすみなさい。また。